皆さんこんにちは、大場でございます。
うさこです。
きたきたカフェ第45回です。
へえ。45回なんだ。なるほど。そう、
前々回少しお話した通り、更新頻度を上げることができるようになりましたので、一応今回から月間という冠は取ってですね。
うん。
まあ、なぜ月間っていうのをつけたかというと、月に1回しか収録はできないという理由と、しつこく言いますけれども、月間とつけておけば、もしかしたら月間特勤マッシュのリスナーの方が間違ってこっちを聞くかもしれないという。
絶対間違わないけどね。
ということを、7月の段階で、お話してたことを、うさこさんはこの前の時に全く覚えてなくてですね。
うん。
で、配信分で私、過去回の音声をコピーして、そこに挿入しておりましたけれども、お聞きいただけましたでしょうか？
聞いてないです。聞いてなかった。あら、本当？
聞けや。
手間をかけたのに。
いや、あなたが全くそんなこと聞いてもないみたいなこと言うから、わざわざ過去回の音源引っ張り出してきて探して、あ、ここだと思って挿入したんですよ。
すごいね、豆だね。
いや、豆じゃないよ。その原因は君ですよ。
その話を前回こうこう言ったのにっていう話を今聞いて、また、へえーと思って。あ、そんなことがあったんだ、前と思って。
多分、そのうち、私の名前も忘れられるかもしれません。どちら様ですかと。
さすがにそれはないよ、大丈夫。
大丈夫でしょうか。
うん、うん。
はい。そういうオープニングからゼログラビティを発動したうさこさんとお送りするきたきたカフェ。それでは今回もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
配信するよ夜のゆいろく、
本当だべし、いいんでしょう、はい、
配信するよ夜のゆいろく、
それでは皆様
聞いてみてね。
はい、本編でございます。
はい、
収録してます。本日が11月29日金曜日の、今夜の8時45分ぐらいなんですけれども、
うん、
前回特別会ということで25日の月曜日ですね、緊急に収録して翌26日に配信したんですが、
はい、
内容は、前回もお話した通り、名古屋のなんであの時カフェが、まあ、喫茶店としては営業終了と、
うん、
いうことを徳松さんが、まあ、ツイッターで発表しましたので、それを受けて、バタバタっと収録して配信したわけなんですけれども、
うん、
まあ、あれからまだね、月曜日の話で今日金曜日なので、今のところまだそう目立った動きとか、何か発表とかいうのはないんですけれども、今週の水曜日27日に配信されたオルネポの最新回の中で、桃屋のおっさんがこの件について少しコメントしてましたですね。
おー。
聞いてない？
聞いてない。
聞こうよ。後で聞きましょう。
誰の番組を聞いてない気がする、最近。
まあ、それはいいとして、まあ、その中で桃屋のおっさんも、番組の最後の方でですね、とお話があって、まあ、徳松さんの、うん、やることにはもう自分は全面的に賛成するから、みたいなことと、まあ、もし、再来年あたりでカフェがそのイベントスペースで残っていれば、もしかしたらその、南アのカフェで、例えばオルネポ感謝祭をやってみるとか、そんなんもできるかもね、みたいな、そういうお話してましたね。まあ、来年の5月の末に、桃屋のおっさんが住んでる宇部のオルネポ御殿の方で、オルネポ感謝祭を開催するという、これはもう決定事項なんですけれども、
うん。うん。
まあそのあたりのことは、オルネポの最新回のリンクをブログの方に貼っておきますので、まあ、後でお聞きいただければと思いますが、それを踏まえた上で、もしその翌年、可能なら名古屋で、みたいなことを言ってましたですね。あとは、そうですね、番組の中でというよりも、前回の特別会の分をグリーンさんがツイートしてもらってたりとかですね。まあ、いくつかコメントというかリアクションもいただいたんですけれども、 ツイッター上で皆さんの反応も見てたんですけれども、いろいろですね、ハッシュタグ長野で、つぶやいてる方の文とか見てたんですけれども、やはりこうね、残念だとか、いつかまたとかですね、まあそういった意見が多かったようですね。この先、長野カフェがどういう形態になっていくのかっていうのはまだ、今日時点では正式発表がなされてませんのでわかりませんけれども、どちらにしても我々は、徳間さんと長野カフェとなんであの時放送局、あるいは放送部を応援していきたいと思ってますし、機会があればまた必ず名古屋には行くつもりですので、
うん。
ね、改めてちょっとコメントさせていただきました。
はい。
これを踏まえた上でですね、名古屋なんであの時カフェに絡む話になるんですけれども、先日この北北カフェ宛にメールをいただきましたので、それを今日ご紹介させていただきたいと思います。
はい。
メールいただいたのが、島次郎さんからですね。
うん。
じゃまず先にいただいたメール、長文になりますけれども、私の方から紹介させていただきます。
はい。
先日は名古屋でこっそりと、なんであの時カフェでのイベントでお世話になりました。キタキタカフェの最新回聞きました。私もよく言ったこと忘れちゃったり、言いたいこと忘れちゃったりするので、うさこさんと同じだと思いながら聞いてました。大場さんがポッドキャストがまだまだ知られていないことが悔しいとおっしゃっていましたが、私は自分がつい最近までポッドキャストを知らなかったことが悔しいです。こんなに面白いのに、なんで誰も教えてくれなかったんだろうと思います。私はたまたま自分でネットで検索して、ポッドキャストを見つけたのが始まりですが、知らずに生きていたら人生損するところでした。今後ポッドキャストがもっとたくさんの人に知られる世の中になっていったら嬉しいですね。これからも配信を楽しみにしています。というメールをですね、一週間ほど前にいただきまして、ようやく今日ご紹介することができました。はい、ありがとうございました、島田洋さん。
ありがとうございます。
実はこの島次郎さんですね、今、メールの中にもありましたけれども、10月の26、27で名古屋に行った時にお会いしておりまして、
うん。
まあ自分もその時初めてで、うさこさんも初めてだったですかね。
そうね、うん。
女性の方で非常に可愛らしい方だったんですけれども、
めっちゃ美人だった。
ですね。26日のその名古屋でこっそりの徳松さんと小木さんのトークイベントの会場で最初にお会いして、で、翌日、そのなんであの時カフェのモーニングの時にも来られてですね、まあ、そんなにいろいろ話す時間もなかったんですけれども、過去会で10月の名古屋行きの話は、しましたけれども、あの中では多分島次郎さんの話は多分出してなかったと思うんですね。名古屋でこっそりのイベントが、まあ、11時前ぐらいに終わって、その地下の商店街、まあ、地下街でやってたんですけれども、そこの入り口が、まあ、11時夜23時で閉まるので、もうそこで出ないといけないと。まあ、そこから地下鉄乗って名古屋駅の方に戻るんですけれども、まあ、彼女も、名古屋駅に戻りますということで、じゃあ一緒に帰りましょうと。いうことで、地下鉄の伏見駅から JR の名古屋駅まで一緒に帰ったんですね。
うん。
可愛らしい女性でですね。
うん。
そんな女性と夜そんな結構遅い時間帯にですよ。
うん。
一緒に帰れると。これはちょっと何かあるかもしれないと期待するわけじゃないですか、男としては。
いや、そうかい。知らんがな、そんな言われても。
まあ、それは冗談ですけれども、まあ、可愛い女性と一緒に帰るのはいいなと思ってですね。
うん。
ふっと横を振り返ったらですよ。
うん。
グリーンさんがいるわけですよ。
いるんじゃん。二人じゃなかったんだ。
そうなんですね。
なんだ、残念。
そうでしょ？で、しかもグリーンさんはたまたまその日、自分が泊まってるホテルのすぐ、もう歩いて1分ぐらいのところのホテルに泊まってたから、全く帰る方向一緒なわけですよ。だから地下鉄に乗って名古屋駅の改札口まで島次郎さんが帰るのを見送るところまでずっと隣にグリーンさんがいたんですよ。どう思いますこれ。 もうちょっとね。
うん。
もうちょっとね、グリさん、気聞かしてよと、心の中では叫びながらですよ。
いやいやいやいや。
いやいやいや。で、まあそこでお見送りして、で、まあ自分らは新幹線側の対向口から出て、シネマスコーレがあるところの近くのホテルだったんですけども、
うん、
そこまで二人で歩いて行って、じゃあ、と。たら、うん、グリーンさんがちょっとコンビニで買いたいものがあるって言ったけど、その後ちょっとコンビニがなかったんですね。
うん、
前シネマスコーレのすぐ横に一軒コンビニがあったの、あれもなくなってるんで、グリーンさんは困ったな、と言った時に、まあたまたま自分が泊まってるホテルの1階が、コンビニになってるんですね。まあ多分調べていただくと、まあ自分がどこのホテルに泊まってたかわかると思うんですが、
うん、
たらグリーンさんがそこまで行きましてついてきてですね、
うん、
夜の11時半過ぎてましたけど、
うん、
でこのままグリーンさんコンビニに寄ったついでになんか言ってから自分の部屋までついてきたらどうしようかとかちょっと不安に思いながらですね、
何の心配してんの。
まあ、結果的には何事もなくですね。じゃあ、ホテルの入り口で別れて。で、大体その、8時間後くらいには、今度はグリーンさんのホテルの前で、よさこさんと3人で会うと。
うん。
というのが、あの日、あなたに会う前の動きだったんですね。
なるほど。
はい。そんなことを今ここで言うことじゃないのかもしれませんけど、まあ、思い出しついでに。三人でその後なんであの時カフェに行って、その日も島次郎さんもカフェの方に来られてて少しお話できたんですけどね。今いただいたそのメールの方なんですけれども、
うん、
これ中身がまあ、前回の、44回のその話の中で、まず、私もよく言ったことを忘れちゃったり、言いたいことを忘れちゃったりするので、うさこさんと同じだと思いながら聞いてましたと。
うん、
まさに。全く同じですね。
ん？何が？
いやいや、なぜそう、下の根も乾かないうちにそうしれと言いますかね、君は。
いや、前回の言ったこと、何？何が？何を言いたいか忘れるだけ。
いろいろ忘れてるじゃないですか。ね？
何？言ったこと忘れるだけ。
そう。
どっちだっけ？
そう。
もう、島次郎さんの他にもね、そうやって言う人がいたのよ、何人か。忘れるって。で、そのさ、ツイッターでのそのつぶやきを見るたびに、そんな話したっけと思って。
やばいぞ、本当に。
本当に、何みんな言ってんだろうと思って。
少なくとも、この番組の過去回は、配信されたら、5回ぐらい聞いて頭に叩き込んでください。
ええー、やだ、めんどくさい。5回も聞いてたら他の番組聞けんじゃん。
なぜかというと、君は自分の発言を忘れたからです。
もうね、もう常に前を向いて歩いてるからね、もう後ろ振り向かないんだよ。
私は過去を捨てた女よ、みたいな、そう、かっこいい言い方をしちゃダメですよ。まあ、それはともかく。この中で、島次郎さん、すいません、話がちょっとあっちこっちに添えて申し訳なかったんですけども、最近までポッドキャストを知らなかったと。で、まあ、ネットで検索して、まあ、見つけたのが始まりですということで、これはもう我々もそうですけど、いろんなきっかけで皆さん、ポッドキャストというものを知って、なんやかんやっても本当に日本ではマイナーな分野なので、非常にこれを知るきっかけっていうのは本当になんか人それぞれでもあるし、ある意味こうちょっと特殊なきっかけの場合もあったりするわけですよね。
そうね。
要は日常生活でポッドキャストという単語を目にすることがまあないからですね。
ないね。
ないでしょ。その新聞とかね、雑誌にそういう単語を見ることはまあないし、テレビ番組で取り上げられることもまあないし、結果的には島次郎さんもネットで検索して、うちの番組とか、なんであの時放送局とか、聞いていただいてるわけなんですけれども、このね、知らずに生きていた人生損するところでした、というのは本当、それは全く我々も同意見で、もう損するどころか、人生変わってましたよね、間違いなく。
変わったね。全然なんか、 想像してないことが次々起こるもんね。いい意味で。
そうそうそう。まあそもそも聞いてなければこの番組もやってないし、
うん。
名古屋に行ったりとかね、神戸に行ったりとか、あちこち行くとかいうこともなかったし、
うん。
ポッドキャストのイベントに行くとかね、桃屋のおっさんと男二人でキャンドルナイトに行くとかさ、そのこともなかったわけですよ。
うん。
まあ、それはなかった方がいいかもしれないけど、今のは。まあ、本当その意味ではね、自分らも本当相当人生、もう激変と言っていいぐらい変わったので、本当にいい方向にですね。
うん。
いや、本当知ってよかったし、またこういうふうにね、ポッドキャストを知って、番組を聞いていただいた方からこういうふうなメールをいただくっていうのは本当に嬉しくて、こうね、あのメール見た瞬間、小躍りしながら、喜んで飛び回るぐらいな気持ちでしたですね。
本当それもいや見たかった、その小躍りしてるところまさに大場の舞じゃん。
いやそれ物の例えだから、あの本当に小躍りはしてないですよ。
いや分かってるけど、
あくまで物の例えで、
そう真面目に言わんでよ。
いやあなたの場合どこまでがあの本気かどこまでがボケて言ってるのか未だに区別がつかないんで、本気で思い取ったら嫌だなというね。小躍りして喜ぶっていうのはね、あの、レントよりなおゆっくりとの八分九分さんのね、あの、フレーズを今パクっただけなんですけど、ネタバラシしますが。いやいや、本当に、あの、ありがたいことでございますので、またね、島次郎さんももしかしたらまた我々が今後名古屋に行った時に直接お会いできる機会があるかもしれないし、
うん、
それがないとも、あの、番組の方を聞きいただいて、また何かありましたら、あの、メールでも、ツイートでも、何でもいただければですね、あの、嬉しく思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
それにしてもね、可愛い人だったんですよね、島次郎さん。
マジでさ、マジでみんなデレデレしてたと思うんですけど、あの時の、男子軍団が。
だからやっぱりグリーンさんはあの時に、俺たちを、二人きりさせてくれなかったんだな、きっと。
いや、それは知らんけど、だってあの、ワルダーさんのあの、デレデレっぷりが本当に面白い。本当にデレデレしてたもんね。
まあ、ワルダーさん、お会いした方はわかると思うんですけれども、見た目と、なんかこの笑顔のギャップがまたかなりね、うん、いい意味である方なんで、
普通に真面目な顔して立ったらね、絶対近寄れないオーラだよね。怖くて。
絶対ね、あの、こう、着物、和服の着流し姿で、サングラスもかけてたら、
うん、
ちょっと、そちらの方ですかみたいな雰囲気の方なんですけれども、ものすごく体鍛えててね、マッチョで、あの格好でね、名古屋の街とかね、この前は博多の街もカッポしてたわけですよ、あの方は。でも実際ね、ものすごくいい人で、笑顔もものすごくチャーミングで。
ねえ、あの、本当にね、笑った時のあのギャップ、もうびっくりしちゃって、こんな可愛い笑い方するんだと思って。
で、そのワルダーさんがもう島次郎さんを前に、デレデレデレデレと。
ねえ。
ねえ。
なんか言ってね、あの髭をさ、取れない取れないとか言ってさ。
今の髭っていうのは、その時、付け髭を、あれは誰が持ってきてたっけ？
あれ、グリーンさんじゃない？
グリーンさんが持ってきたのか。で、その時、まあこれもあの話が過去回で触れてますけれども、去る理由により、当日来れなかった椿ライドーさんの代わりに、ワルダーさんが付け髭をつけてたら、それまた妙に似合ってたというね。あまりここでね、ちょっとライドーさんをいじるのはもうさすがにかわいそうなんで、さらっと流しときますけど。楽しい名古屋の日々だったんですが、その、まあ本当に拠点となる、なあのカフェが今後どうなるかが全く見えない状況なんですけれども、
うん、
これで全てが終わるとは絶対思えませんので、何かありましたら、またあそこで、ポッドキャストのイベントとかありましたら、可能な限り我々二人はまた名古屋に行こうと思いますので、まあその時には、名古屋近郊の方々とか、まあカフェに来られる方、またあの場所でお会いできればいいなと思っております。
はい。
ということで、今回は話がとっちらかりましたけれども、島次郎さんからのメールを紹介させていただきました。
はい。
はい、エンディングでございます。
はい。
ということで、今回は 島次郎さんのメールの紹介と、まあ、それに絡めて、前回の話の引き続きで、名古屋なんであの時カフェのことをあれこれお話しさせていただきました。
はい。
この番組もちょっと体制が変わったのでですね、更新頻度は上げていこうと思っておりまして、今日はこの後日本撮りということで、もう一本収録してですね、間をあまり空けずにまた配信できればいいなと思っておりますので。
はい。
で、このままですね、あと2ヶ月ぐらいで丸2年になりますので、頑張っていきたいなと、はい、思っております。
早い。早いね。
でもね、もう一個の自分がやってる北九州の片隅も、実は昨日が丸1年、1周年の日でですね、配信開始から。
ね、早いよね、そっちもね。知らないうちに番組始めやがってって言ったあの日から1年。
始めやがって。あれもね、おかげさまで、ポチポチとやって、一回あたりのね、時間が本当に短いので、回数だけ、ちょうど180回まで行ったんですけれども、まあもうちょっと頑張って、
続けて。待って、はい、1年間で180回ってことは、2日に1回ぐらいのペースってこと？
だから最初の頃は本当にね、週に4、5回ぐらい配信してたもん。今はさすがにそこまでできないけど、だいたい週2回ぐらいは、やってますですね。で、特にこの北北カフェの、更新がちょっと滞ってた時期はもう、どちらかって言ったらもう片隅がメインになってたんで、
うん、
そっちの方であれこれあれこれ喋りまくっておりましたし、まあゲストの方とかにもですね、ゆいまらさんとかまえさんとか来ていただいたりもしましたんで、
うん、
北北カフェの方の更新頻度が上がれば逆に片隅の方はちょっと頻度が落ちるのかなと、物理的限界があるからですね、
うん、
収録だと結構編集に時間かかったりすることがあったりして、実はそのあたりのポッドキャストの収録とか編集のことなんかを北九州の片隅の第180回でポッドキャストの配信方法ということで、話をさせていただきましたので、よろしければそちらもお聞きいただければと思いますという、宣伝をさせていただいて、今回は終わりにしたいと思います。
はい、
まあいいよね、自分の番組の宣伝だから。
あ、もうどんどんしなさい。
はい、ありがとうございます。はい、はい、それでは今回の北北カフェ第45回はこの辺で終わりにしたいと思います。本日もお聞きいただきありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
それでは皆さん、さようなら。
さようなら。